はようございます。サックスマンラジオへようこそ。この番組はタイのミュージシャンコー・ミスター・サックスマンの楽曲とコーさんにまつわるエピソードをご紹介する 100% コー・ミスター・サックスマンのポッドキャストです。コー・ミスター・サックスマンの推し活歴約20年の忍が毎週金曜日の午前中に配信しています。 Spotify をご利用の方は番組内でご紹介している楽曲をお楽しみいただけます。 Spotify 以外でお聞きの方は私のトークのみとなりますのでご了承ください。番組でご紹介した楽曲に関連した YouTube 動画をノートの記事にアップしていますので概要欄からぜひチェックしてみてください。朝から冷たい雨が降る東京からお送りしています。それにしても寒くなりましたね。さすがに今週はエアコンの暖房を入れてしまいました。さて前回の配信ではコー・ミスター・サックスマンによるジャズアルバム The Other Side of コーからホアヒンという楽曲をご紹介しました。曲のタイトルになっているホアヒンはタイの静かなビーチリゾートでコーさんの音楽活動を語る上でとても大切な場所という内容でお送りしました。だいぶ昔の話になりますが、私は2004年11月にホアヒンのヒルトンホテルで行われたコー・ミスター・サックスマンとラナート奏者のクン・インさんとのライブに同行させていただきました。ホテルのプールサイドに響き渡るサックスの音色とタイの伝統的な楽器ラナートの音色がとても心地よくて至福の時間を過ごしたことを今でも覚えています。ホアヒンでのライブを終え次に向かったのはチャーム。こちらも静かなビーチリゾートです。ホアヒンから車で約30分の距離のチャームに着いた時は辺りがすでに真っ暗でしたが、リゾートホテルの広い敷地に特設ステージが設けられていて真っ白なテーブルや椅子が並べられ屋外で行われるディナーショーのような雰囲気でした。到着した時間が夜8時を過ぎていたのでほとんどリハーサルをする時間もなかったようでしたが、ステージは鮮やかな照明に照らされとても華やかな雰囲気のショーが始まりました。コー・ミスター・サックスマンとステージに立ったのはジャズシンガーのジェニファー・キムさんです。先日の配信でもご紹介したように大人気女性シンガーです。この時は自分のヒット曲からジャズのスタンダードナンバーまで幅広く歌ってくれました。コー・ミスター・サックスマンも同じように自分のヒット曲はもちろん様々な曲をサックスで演奏しながらステージを降り各テーブルを回りながら会場を盛り上げていました。この時にバックバンドとしてサポートしていたのが ETC という新人バンドでした。ETC はタイで大人気のバンドです。ボーカルのヌンさん、ベースのミントさん、ギターのオーレさん、キーボードの B さんとソーさんの5人組のバンドで、大学生の頃チェンマイで知り合いバンドを結成して20年以上というとても息の長いバンドです。コー・ミスター・サックスマン、ジェニファー・キム、ETC という大人気アーティスト3組が揃うというのは今ではなかなか難しいことかもしれませんが、当時はまだ ETC はデビューしたばかりでしたし、様々な場所でこの3組は一緒に演奏活動をしていたという記憶があります。コーさんのバックバンドを務めていたことのある ETC ですが、 2004年に GMM グランミーからデビューしたコー・ミスター・サックスマンの後輩にあたるアーティストです。この ETC は YouTube も大人気で、様々なアーティストとコラボしている動画を多数アップしています。その中に今日ぜひご紹介したい動画があるんです。今年2003年9月頃に ETC のチャンネルにアップされたのが、コー・ミスター・サックスマンと ETC のコラボ動画です。コー・ミスター・サックスマンのヒット曲をヌンさんとコーさんが歌い演奏し、さらに ETC とコー・ミスター・サックスマンの対談が収録された約40分という長い動画です。楽曲ごとに分けられた動画もアップされていて、それぞれがとてもクオリティの高い動画なので、ぜひ見ていただきたくて、これは早く紹介したかったトピックだったんです。20年近く前から一緒に演奏活動をしてきたからこそ、息もぴったりですし、ヌンさんの表情もコーさんの表情もとっても良くて、温かい気持ちになる動画です。この ETC のチャンネルには、コー・ミスター・サックスマンのファーストアルバムから大ヒット曲パーワナーはもちろん収録されていて、約59万回再生されているんですが、私が今回ご紹介したいのは、同じくファーストアルバムに収録されているランジャイという楽曲です。個人的にはパーワナーの次に好きなのがこの曲で、自分ランキング1位と2位は僅差です。デビューしたばかりの ETC はコーさんのバックでこの曲を何度も何度も演奏する機会があったんだと思います。そんな懐かしい気持ちだったり、お互いをリスペクトし合っているような先輩後輩の素晴らしい関係性がこの動画から伝わってくる感じがしました。今日はぜひコー・ミスター・サックスマンのファーストアルバムからオリジナルを聴いていただきたいと思います。サックスマンラジオ配信第9回目の本日お届けする曲は、アルバムコー・ミスター・サックスマンからラーン・ジャイ。はい、いかがでしたでしょうか。サックスマンラジオ配信9回目にして、やっとラーン・ジャイをご紹介することができました。めちゃくちゃ嬉しいです。相変わらずうまく表現はできないんですが、自分にとってはほっこりする曲なんですよね。ランジャイのランは100万を表す単位で、ジャイが心という意味だそうです。直訳すると100万の気持ち、 Google 翻訳だと私は嬉しいだそうです。ちょっとしっくりきませんけど、昭和っぽく言うなら心模様を歌った曲なのかなと思います。全然違うかもしれませんが、チャームでのライブを終えた深夜、バンコクに戻る途中で立ち寄ったおかゆ屋さんの味が今でも忘れられません。とても素朴で疲れた体に染み渡るような優しい味だったことを覚えています。今思えばコーさんがいて、ジェニファー・キムさんがいて、そして ETC のメンバーがいるというタイの大スターに囲まれていたんだなと思うと、とても不思議な気持ちになりますし、同行させていただいたことを今でも感謝しています。今日はコーさんってどんな人 パート7ということで、コウさんのバックバンドを務めていたこともあるタイの大人気アーティスト ETC とコウミスターサックスマンのコラボについてご紹介しました。動画はとっても見応えがありますので、ぜひ YouTube でチェックしてみてください。ノートにリンクを貼っておきますね。さて、次回パート8では新たなジャズユニットとサードアルバムについてお話しする予定です。今日もお付き合いいただきありがとうございました。ちょっと寒そうですが、素敵な週末をお過ごしください。サックスマンラジオでした。おはようございます。サックスマンラジオへようこそ。この番組はタイのミュージシャンコウ・ミスター・サックスマンの楽曲とコウさんにまつわるエピソードをご紹介する 100% コウ・ミスター・サックスマンのポッドキャストです。 Spotify をご利用の方は番組内でご紹介している楽曲をお楽しみいただけます。 Spotify 以外ではサックスマンラジオアーカイブという番組名で2回分をまとめた形での配信を行っています。こちらは私のトークのみとなりますのでご了承ください。番組でご紹介した楽曲に関連した YouTube 動画をノートの記事にアップしていますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。北日本は真冬のような寒さとのことですが、今日の東京は比較的穏やかな朝を迎えています。さて、前回の配信ではコウ・ミスター・サックスマンと後輩にあたる ETC というタイで大人気のバンドとのコラボやライブ活動についてご紹介しました。コウ・ミスター・サックスマンと ETC のコラボ動画はご覧いただけましたか？前回の配信でこの動画を2003年9月頃にアップされたと言ってしまいましたが、2023年9月頃の誤りでした。リスナー様から感想とともに教えていただきました。いつも聞いていただきありがとうございます。 ETC とコウ・ミスター・サックスマンのコラボ YouTube 動画は2023年9月頃に配信されたものです。素晴らしい動画ですので、概要欄のノートのリンクからぜひチェックしてみてください。さて、 ETC が新人の頃はコウさんのバックバンドを務めるなど、コウさんと一緒のステージに立つ場面が多かったわけですが、今日はコウ・ミスター・サックスマンとETC のメンバーとのトピックをご紹介したいと思います。以前にもご紹介したように The Other Side of Co という本格的なジャズアルバムをリリースしたコウ・ミスター・サックスマンは、その翌年2006年7月に新たなジャズアルバムをリリースしました。このアルバムはコウ・ミスター・サックスマンと、なんとETC バンドのキーボードプレイヤーソーさんによるもので、コウ&ソーのジャズユニットとして収録されたアルバムでした。そのアルバムタイトルは The Jazz Brothers。 ピアノとサックスというシンプルな編成中心で収録された全11曲は、ジャズのスタンダードナンバーからタイの音楽をアレンジしたものまで、バラエティに富んだ内容のアルバムです。ソーさんのピアノはとても滑らかで繊細です。それに遊び心が伝わってくるような、聴いていてとてもリラックスできるアルバムになっています。コウさんの演奏もとてもナチュラルな雰囲気です。曲目などのアルバム情報はノートにリンクを貼っておくので、こちらもぜひご覧ください。 このザ・ジャズ・ブラザースをぜひ聴いていただきたいのですが、残念ながら配信サイトにはないようでした。 YouTube でも探せませんでした。代わりといってはなんですが、 CD のライナーノーツに記載された文章を抜粋してご紹介したいと思います。コー&ソーは長い間一緒に音楽を演奏しています。音楽は私たちの生活の一部であり、それなしでは生きていけません。ジャズは私たちの愛であり、心でもあります。私たちはジャズが大好きです。ソーはタイのチェンマイで生まれ育ちました。コーはノンタブリ出身です。同じ時期にフォークソングとフュージョン、ジャズで育ちました。同じ夢を持っており、それを実現させるつもりです。タイジャズを世界に披露したいと考えています。タイには素晴らしいジャズの文化があります。このアルバムではオリジナルからスタンダードナンバーまでをサックスとピアノの美しくスムーズな組み合わせでシンプルなコンセプトで制作しました。一つのスタジオでライブレコーディングを行いました。スタジオに集まったミュージシャンが素晴らしいジャズを創作する決意のもとに演奏が行われ作られたアルバムです。楽しかったし温かかった。我々は兄弟のような気分になりました。だからジャズブラザーズなのです。はい、ライナーノーツから抜粋してご紹介しました。ジャズに対する当時の熱い気持ちが伝わってくる文章ですね。コー&ソーを中心としつつ、タイジャズを世界に発信するというコンセプトで作られた第1弾のアルバムがこのジャズブラザースのようです。このアルバムがリリースされてから約17年が経過しましたが、どうでしょうか。このライナーノーツに書かれているように、タイジャズを世界に披露していきたいと言っていた夢がもう実現していますね。タイジャズの第一人者としてコー・ミスター・サックスマンは世界中で演奏活動を行っていますし、ソーさんは人気バンドのキーボードプレイヤーとして活躍しながらジャズを追求し続けています。私がソーさんに初めて会ったのは2004年です。初めて会った時から物腰が柔らかくて、若いのに落ち着いていて紳士的というかスマートな印象を受けた記憶があります。それから何度かお会いしましたが、全く印象は変わらなくて、実は今年の5月に代々木で行われたタイフェスティバルでもかなり久しぶりにお会いすることができました。まさか会えるとは思ってなくてびっくりしましたが、彼の口から出た言葉はまさかの日本語でした。発音が完璧な日本語で話しかけてくれて、驚いたと同時に嬉しかったですね。日本語を話す宋さんはやはり物腰が柔らかで、とっても上品な印象でした。ソーさんがなぜ日本語で話しかけてくれたのか。実はソーさんは日本人の女性と結婚するのを機に日本語を一生懸命に頑張って覚えたそうです。コロナ禍でライブ活動ができなかった期間を利用して日本語を特訓したそうです。努力家ですよね。この努力家のソーさんはつい先日タイで結婚式を行いました。新郎のソーさんと新婦のアキナさんが会場に入る様子が Facebook や YouTube にもアップされているのですが、2人を祝福するようにコーさんはソプラノサックスを演奏しています。 今回の配信で宗さんのことを話そうと思っていた矢先の結婚式です。素晴らしいタイミングでした。宗さん、明菜さん、ご結婚おめでとうございます。さて、ザ・ジャズ・ブラザースがリリースされた2006年の10月には GMM グランミーから待望のサードアルバム Sax is All Around がリリースされました。今日はこのアルバムの中から1曲ご紹介したいと思います。サックスマンラジオ配信第10回目の本日お届けする曲はアルバム Sax is All Around からマイシアジャイティラクター。いかがでしたでしょうか。リリース当時からこの曲の雰囲気ってコウさんに合ってるなぁといつも思いながら聞いていました。実はタイで有名な男性ユニットの曲をカバーしたもののようです。歌だけでなくコウさんが演奏するソプラノサックスが印象的な楽曲です。この曲の動画もぜひ見てほしいのですが、少し照れた感じで歌うコウさんの表情に注目です。ノートに貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今日はコウさんってどんな人パート8ということで、コウミスターサックスマンと ETC バンドのソウさんによるジャズアルバムのご紹介と、弟分のようなソウさんのエピソードをご紹介しました。さて、次回パート9ではますます忙しく活動の幅を広げていくことになるコウ・ミスター・サックスマンのサードアルバムについて深掘りしていけたらと思っています。今日もお付き合いいただきありがとうございました。それでは素敵な週末をお過ごしください。サックスマンラジオでした。